遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、そろそろね、7月が終わって8月になって、本格的にこっから暑くなるのかって思うとちょっと気めいりますね。だってこの7月、まあだいたい終わりぐらいですけど、でさえ40度近くいってるんですよ。まあギリ40なってないけど、まあほぼ40だろみたいな、まあ、なんなら局所的にはまあもう40だろうみたいなところもあるんじゃないかっていうぐらい暑いのに、こっからさらに暑くなるのかってやっぱりなりますね。なんだろう、やっぱりセミも鳴き始めたっていう話は多分前回か前々回ぐらいにしたと思うんですけど、まあこっからまたうるさくなりますね。要はだって7月でこれだもん、8月もってやばいよっていう感じにはなりますが、まあマジでね、気をつけながら過ごしていけたらなと思います。さすがにね、エアコンはまあまあ、あれ？エアコンはもう6月ぐらいからつけてたのかな？ 6 月ぐらいから暑かったですからね。なんで、無理せず使ってもいますし、まあなんならリビングだとサーキュレーターも使っていて、ちゃんとなんだろう、循環するようにもしていてっていう感じではあるので、皆さんもね、それぞれ独自のなんか涼しくなるようなあれがありましたら、ぜひね、試してっていうか、もう夏中それをしていただけたらとまあなんならもう9月ぐらいまでそれ続けないと、まあ暑いと思いますからね、やっぱり。なんで、持続していただけたらなと思います。最近ね、麦茶よく飲むようになりましたね。僕はあんまり、そのそれこそ前回の職場とかでもあんまり飲むことはなかったんですけど、麦茶を。さすがにね、暑いし、まあ多分あれですね、交通量がありますね。交通量っていうか、要は往路袋が前回の職場の多分10倍ぐらいになってるんでリアルに10倍ぐらいになってるんで、さすがにね、そうともなるとやばい。さすがに水分を取らないとね。で、麦茶じゃないと多分足りないっていうぐらい、まあ麦茶だと余るんですけどね、なんならっていうぐらいにはあったりするんですけど、まあ内容的には、職務内容的には多分前回のよりも楽ではねえかな、楽ではないにしても、ただ肉体労働はほとんどないんですよ今のところ。あるにはあるんですけど、全体のね、でも本当に1割ぐらいしか肉体労働になることないんで、そういった観点から見ても、まあ麦茶もしかしたら過剰かなとも思ってるんですけど、まあ念には念を入れないとね、ワンチャン死にかねないんで危ないなって思って麦茶にしております。そう、水分補給もね、やっぱりちゃんとそういうの選んでおかないと、スポドリとか麦茶とかじゃないと、やっぱりその水分が出やすくなっちゃって、それこそカフェイン入ってるものとかだとで危ないっていうのは、まあどんなところでも言われてると思いますけども、そういうのもね、意識して水分補給もしたりで、ちゃんとなんだろう、こまめにね、休憩そのものを取るっていうのは心がけて、無理せず熱中症にならないように、この夏、これからまた暑くなる8月を乗り切っていただけたらと思います。という感じで、まあ、どんどん暑くなっていきますが、こっちはね、何も変わらずにいつも通り行きたいと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めまして、こんにちは、遠藤博夢です。はい、前半はですね、ついに見に行ってきたので、紹介からいきましょう。見てきたのは、劇場版仮面ライダーガッチャードザ・フューチャーデイブレイクと、まあ同時上映のね、爆上げ戦隊ブンブンジャー劇場ブーン、プロミス・ザ・サーキット、こちらのね2本、まあ実質1本分なんですけど、そちら見てきたので、まあ紹介していきたいと思います。構成的にはね、先にブンブンジャーの方だったんで、そちらから言うんですけど、まあ本編同様のね、爆上げを映画規模でやっているという感じです。まあ戦隊のスーパー戦隊の方のね、映画は大体そうかなっていう感じですね。本編のなんか延長線上みたいな感じで、それを映画でやってるっていうだけな感じはしましたが、まあでも面白かったですね。そもそもの、なんだろう、 ブンブンジャーがやっぱり面白いんで、結構映画もちゃんと楽しめたなっていう感じはありました。どんな感じかっていうと、まあ、その敵組織ハシリアンっていう敵組織が今回いるんですけど、そのハシリアンに追われて逃げ延びた宇宙から来たお姫様を守ろうぜっつう話です。で、当然そのハシリアンの、追ってきたやつらも当然敵として出てくるので、それを倒しながらお姫様を守れと。で、そのお姫様の何だろう、爆上げそのものは本当にそのお姫様がしたいことはっていうところも描かれている、そんな作品になっていました。まあ本編見てるんだったらね、あのてか日朝どっちもその仮面なんだろう、まあプリキュアは今回一応一回除外するとしてあの一応プリキュアからね日朝って始まってますけど、プリキュア仮面ライダースーパー戦隊って始まって、ま、あのなってますけど、まあ今回はこの2作品仮面ライダーとスーパー戦隊だけなので、まあそちらの2本見てるんだったら、あのずっとね見続けてるんだったら、で今の今作ブンブンジャーとガッチャーと撮って見てるんだったら、まあまず見に行っていいんじゃないかなと思いますね。本当に本編同様みたいな感じで、ブンブンジャーは見れますので、まあ普通に面白かったし、まあ事前情報でね、あのヒカキンがコラボするということで、ただねこっちのコラボヒカキンさんはですね、あんまり活躍してなかったっすね本当ただ出ただけみたいな感じがあったんで、そこはなんか惜しいことしてるんじゃないかなと思いつつ、まあまあまあ、ただ話そのものは良かったんで、ぜひ見に行ってほしいなというところですね。で、もう一つ、まあガッチャードの方がどっちかっていうと今回の話のメインかなってなるんですけど、ザ・フューチャー・デイ・ベレイクの方ですね。こちらですね、どんな感じかっていうと、あの未来から来たっていう敵を追っ、そう、こっちはですね逆にあの追われる側じゃなくて追う側なんですよ。そう、未来から敵が来たっていうことで、その未来に行こうっていう話になります。そこには、オレンジ色のガッチャード、これ本編にも出てきたんですけど、本編に出てきて、そのまあなんだろう、今のガッチャードというか一ノ瀬宝太郎を助けてくれたっていうその話がすげえ前にあったんですけど、もう物語中盤ぐらいかなにあったんですけど、そのオレンジのガッチャードがいるということで、それを手助けしに行こうというのが、まあ、今回のお話になっていきます。さあ、そのオレンジのガッチャードの正体はっていうところと、まあそれは別に公開されてるからいっか、未来の一ノ瀬宝太郎ですまあ同じガッチャードですしね。そうっていうことで、その未来の自分を助けに行こうと。で、なぜそのオレンジ色のガッチャードになったのかっていうところも語られたりするんで、まあその辺はお楽しみにしてくださいっていうところですね。で、今回個人的に、僕が一番嬉しかったのは、まあ、とある先輩ライダー、まあ、これも別にもう公開されてるからいっか、仮面ライダーディケイドがね出てくるんですよ。なんとなんでかっていうと、まあ、これも本編中に出てきたんですけど、仮面ライダーレジェンドっていう仮面ライダーがいて、それがまあもう初めて見た時からそれは分かりきってたんですけど、ディケイドっぽかったんですよね、もともと。なんで実際はどんな関係があるのかなっていうのを知りたかったんですよ。でそれがまあ今回もそんなにまあ長くというか本当に深くは語られてないんですけど、ただちゃんとそのディケイド門谷司と仮面ライダーレジェンド鳳凰かぐやクォーツの関係性みたいなのもちゃんと見れてよかったなっていうところですね。あ、ちゃんとそういう関係性があって、なんだろう、レジェンドとディケイド似てるんだなっていうところはあったんで、その辺なんかもね、楽しみにしていただけたらと思います。で、そう、このねサプライズ客演は本当にサプライズで、最近仮面ライダーよくやってるんですよね。事前の情報、本当にその当日とか、てかなんならその当日と次の日ぐらいまではもう情報統制完全にしてて、このキャラクターが出るよっていうのを言わないんですよ、事前に。で日曜日ぐらいにやっと情報解禁確かするらしくって、でもその情報を僕はその時まだ仕入れてなくって、実際にやっぱり劇場に行って見たところ、あー出るんだってなって、もうそこいっちゃニヤニヤしましたねそうディケイド出た瞬間、なんならディケイド出た時にそのディケイドの攻撃方法の音声が鳴るんですよ、アタックライドが鳴った瞬間に、あれガチやんってなって、っていうのはねすっごい嬉しかったんで、 まあそのディケイドを見てた方なんかもね、そうディケイドなんかド世代なんですよね僕やっぱりだったんで、それなんかも嬉しくってっていうことで、その辺なんかもね、注目が集まるところですが、まあそれじゃない部分、もちろんその未来での話、そうあのレジェンドが出るのはね、なんだろう現代の話なんですよ。で、宝太郎ガッチャードとマジェードは未来に行って、でレジェンドとバルバラドは現代に残って、その現代を守るっていう感じで、チームで分かれてたんですね。でその現代の方で、かぐやがピンチになった時に、ディケイドが一瞬助けてくれるっていう、そういう形だったので、まあそれなんかもね、そう未来の話現代の話それぞれありますので、楽しんでいただけたらと思います。そんな感じでね、もうとにかくなんだろう、まあガッチャードもさっきも言いましたけど、ガッチャードもブンブンジャーもどっちも見てれば素直に楽しめる作品だと思いますので、まあその2作品をねちゃんと追っていて、まだ見てないよという方はぜひぜひ劇場に足を伸ばしてみてください。でディケイドを見てたって方も、あーでもこれはね、どっちかっていうとレジェンドを見てないとあれかなとも思うんですけど、そうレジェンドはガッチャード VS レジェンドっていうネット配信だけのねあれもあって、僕前編しかなんでか見てないんですけどそう後編も見なきゃいけないんですけど、いつか、そうそれなんかもあったり、あと本編にもねちゃんとレジェンドが出てきますので、その辺の話見てないと、そのディケイド周りというかレジェンド周りの話っていうのはちょっとねあんまりなんだこいつらってなるかもしんないんですけど、そういうところもありますので、ぜひぜひそのためにね逆にディケイド復習したりレジェンド復習したりっていうのもいいんじゃないかと思いますので、ぜひぜひまあお好みの方法で見てみてください。まあとにかく本当にねこの2作品追ってる、日朝を毎日追ってるよ、毎週追ってるよっていう、毎回追ってるよという方であれば絶対見に行った方がいい内容となっておりますので、ぜひ、確認してみてください。以上今回は、仮面ライダーガッチャードザ・フューチャーデイブレイク、そして、バカゲン戦隊ブンブンジャーザ・プロミスザ・サーキット、こちらのご紹介いたしました。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はまあ雑談していきたいと思います。前回の収録終わりですね、実はとある場所に行っていまして、どこに行ったかっていうと秋葉原と東京駅ですね。全然行ってなくって、多分年単位で行ってなかったんじゃないかなって思いますんで、なんでちょっと衝動的に行きたくなってしまって、まあ次の休みの時にでも行こうって思って前回の収録終わりにね行ってきましたよ。最初東京駅行って、東京駅で何がしたかったかっていうと、地下の一番街のところにキャラクターストリートっていうのがあるんですよね。いろんなその作品、なんだろう、日本のアニメだったりとか特撮作品のをフィーチャーしたショップがずらーって並んでるんですよ。まあ僕が最後行ったのそれも結構前なんで覚えてなかったんですけど、なんでその時久しぶりに行ってみたら、あれこれあったっけなみたいなのがまあちょいちょいやっぱりあったりして、まあ普通に代表的に行くんだったらクレヨンしんちゃんのだけのショップだったりとか、それこそドラえもんだけのショップだったりとか、まあ特撮方面で行ったらウルトラマンも仮面ライダーもありましたし、テレビ局のなんだろうグッズとかもあるんですよ。日テレのゾーンとか、そう TBS のゾーン、テレ東のゾーンみたいな感じで、そういったショップもあったりして、まあその中でも僕が行きたかったのはもちろんプリキュアなんですけどそうプリティストアがね、そうリニューアルしたっていうのを話は聞いてて、そう全然まあ聞いてたっていうか聞いてはいたんですけど忘れてて、あそういえばリニューアルしたのか、じゃあ行かなきゃなっつって行ってきました。確かにね広くなってた。もともとそのリニューアル前のプリティストアってちょっと狭かったんですよね。で商品数もなんかあんまなかったなっていう、それで行くとまだ多分横浜とかの方が、まあ、若干広かったなっていう、通路的にもあと商品数的にも広かったかなって思ったのが、まあ2倍ぐらいにはなってましたかね。多分なんか壁かなんかぶち抜いてやったのかなっていう感じなんですけど、そう大体2倍ぐらいになってたなっていう感じで、まあただグッズでなんだろうな、これが欲しかったなっていうのはあんまりその場に行ってなかったんで、まあ収穫はなかったんですけど そう、収穫はねほとんどなかった、ほとんどつかもゼロだったんですけど、ただまあリニューアルしたその姿を見れてよかったなっていうところですね。でその後秋葉原行って、そう秋葉もねもう数年行ってなかったんで、今どうなってんのかなって思って行ってみたら、その最初に行きたかったところが移転してたんですよ。でそれ気づかなくって、あれこの店なくなったかって思って調べてみたら別の店っていうねそう別のところに移ってたっていうね。でそれなんかにも行けましたし、ちょっと一番興味があったのがラジオ会館っていうのが、まあ本当に駅の目の前ぐらいにあるんですけど、そこね、いやその最初に行った時から知って、思ってたんですけど、カードショップバカみてに入ってるんですよ。そのビル、ラジオ会館が9階とかだったかな、確か伊達とかだったと思うんですけど、8だか9だかあるうちの半分ぐらいカードショップなんですよね確か体感ですけど、そう一フロアに1個2個点在するなんてのもありますし、まあ買い取りだけみたいなところもあったりしたんですけど、そうとにかくそこなんかにも行きてえなって思ってたのと、まあこっちには明確に一応なんだろう目的があって、まあ5年ぐらい前に発売したスリーブをちょっと探してるんですよね。そこだったらあるかなって思ったんですけど、まあありませんでした。しょうがないそれはまあしょうがない。しかもそれ5年前のが新品だったらそれはそれでバグですけどねっていう感じで、そう一応探したものはあったんですけど、まあそれは見つからず。であとはまあもちろんアニメイトなんかにも行きましたね。アニメイト行って、まあここでもちょっと一個欲しかったのは、ちょうどその数あ違うその日かちょうどぐらいに発売した CD があったんで、それはまあ買っとこうって思って、それは別にどこでも買えるんですけど、要はCD 売ってりゃどこでも買えるんですけど、まあせっかくここに来たしここで買おうっていうのはあったんで、それだけ買って、ただアニメイトも結構様変わりしてたんですよね。いやあでもどうだったかな、僕が最後来た時からそうなってたかちょっと覚えてないんですけど、でもそうではなかったような気がする。本当にそのビルは 1個分というかだったのが2個分のところになんか缶が分かれてて、で台なんだろう、片方の缶にはそのこういったグッズしかないよ、もう片方の缶にはこういうグッズしかないよみたいな感じで分かれてて、まあ見やすくなってるというか探しやすくなってるというか、そういう感じのもあったりしてっていうのを、まあとりあえず視察がてら視察したわけじゃないんですけどね。そうとにかくまあ広くはなってたなっていう感じはありましたね。でとにかくグッズの量が多くなったのが、まあ秋葉のアニメだったのかなっていうのと、まあスリーブはそのラジオ会館だけじゃなくて、まあ他のいろんなところでも探そうって思ってたんで、まあ本当にそこら辺にあるカードショップ、まあ全部ではないですね、もちろん多分半分ぐらいだと思うんですけど、それぐらいには寄ってって、あとそうボードゲームをねちょっと探してたんですよ。まあなんか別に今これが欲しいこれをやりたいではなく、なんか面白そうなのあったら買ってこうかなぐらいだったんですけど、まあちょっとその場では決めることができず、そうボードゲームもねチラッチラ見て、何を買おうかなって悩んでるところです今。ちょっと今ね、そういくつか2個か3個ぐらいか買っておきたいなとは思ってるんですけど、1個は決まってるんですよ。もう1個は確実にこれ買おうっていうのは決まってるんですけど、もう2個ぐらいなんかねえかなっていうのはちょっとあるんで、それまたね探しに行こうかなと思っています。まあ最悪ね職場の近くにヨドバシなんかもあったりするんで、ヨドバシで、まあしかもヨドバシで買おうと思ってるんで、秋葉のヨドバシは行かなかったんですけど、その後新宿に戻って、で新宿のヨドバシは行きましたね。こっちはちょっとガチャガチャも見たかったんで、そうそれなんかも寄ったりして、あとそう魂ネーションかのストアがあって、もともとそこガンダムカフェかなんかがあったと思うんですけど、 それが閉まったっていうのは知ってたんですよ。ただそのところに魂ネーションっていうまた別のね、まあ、プラモデルとはまた違うんですけど、超合金とかの扱ってるストアがあったんで、おおすげえこれこうなってたんだって思って、そこにも入ってめちゃめちゃ感動してそういろんな資料とかもあったりしたんでね、それなんかは見れてよかったなっていうところですね。なんでまあ収穫なんだろう、物体的な収穫はもうほぼほぼないです。 CD なんかどこでも買えるし秋葉なんていかなくてもだったんですけど、まあ秋葉がどういう風に変わってったのかみたいなところのなんだろう 実情をね知れたのはまあまあ大きかったかなっていうところではありましたね。でまあその後、優雅にねロマンスカーで帰るっていう、あまりにもね結構な時間いたんで、割と帰りもだいぶ夕方だったんですよ。あの普通に電車で帰ってもよかったんですけど、ちょうどその新宿でそのヨドバシからももう見てから、駅に戻ってきたら、ちょうど僕が乗りたかったそのロマンスカーが止まってたんで、もうこれ乗るしかねえと思って、止まってたっていうかまあそろそろ発車ぐらいのタイミングでもう速攻切符買って特急券買って、ロマンスカー乗りましたねっていう感じで、まあ、まあまあ充実した一日だったなと思います。そしたらねその後ですよ、これまた別の日にの話っていうか、なんなら映画見た時の話だ。そう、映画見た後に妹がなんかお使いを頼まれてたらしくって、お母さんから東京駅まで行ってくれって言われたんですよね。嘘だろうと思いながら、そうお土産をね買ってきてほしい、お土産っていうかそのお菓子、そう東京駅ってそのキャラクターストリートだけじゃなくて他にもいろんなのがまあいっぱいあるじゃないですか、いっぱいあるんですよ。知らない方もいるかもしれないんでそういう話し方しますけど、めちゃめちゃすごいんですよ。もうデパ地下の日じゃないって。いやまあデパ地下並みかもしれないんですけど、とにかくそういうなんだろう、お菓子系とかもあるし、普通にレストラン系というかそういったのもめちゃめちゃあるしっていう感じで、まあやっぱ東京駅ってその他のいろんなところに接続できるじゃないですか、新幹線とかで、っていうこともあってやっぱりそのお土産屋さんが多いんですよね、とにかく、っていうのもあってそこのお土産を買ってきてほしいっていうのをどうやら頼まれてたらしいんですよね。4、5日ぐらいに僕2回東京行ってるんですよ。そこの間1週間の間で2回東京駅。やべえだろうと思いながら、で、しかも頼まれてたものは全部売り切れてたっていうね。その映画見て、であと妹がその日バイトで午前中いなくて、で午後のしかもまあお昼ぐらいの映画を見て、でそっから東京駅まで移動するのにまた時間がかかるんで、もう着いた頃には夕方とか、まあ、夜ぐ本当に夜ぐらいで、まあそれぐらいの時間じゃもうないよねっていう、売り切れてるよねっていう感じで、その頼まれて3箇所ぐらい頼まれてたんですけど、それ全部見たら全部なくって、で何もせず帰るっていうね。まあそれでも一回そのあれですね、それ改札内にあるんですよ。改札通らなくても電車から降りてその改札通る前、改札から出る前にあって、なんでそっから普通に帰れば多分お金かかんなかったんですけど、僕はどうしても妹をプリティストアに連れて行きたくって、まあ、なんならプリティストアだけじゃなくてジャンプショップとかにも寄ったんですよね。そうジャンプショップがあるわあそこ、ということでプリティストアも見せて、仮面ライダーのところとかも見せて、ジャンプショップも行って何も買わずに帰るっていう。いや結局ね、そう別に欲しいものはなかったんですよ。妹はグッズ的には欲しいのがあったんですけど、ジャンプショップにそれ売ってなくって、何にもまず言ってしまえばジョジョ関連なんですけど、そうジョジョのグッズがねジャンプショップなのに一個もなくって、マジで。まあ規模が小さかったからかもしれないんですけどね、それかそういう売るようなジョジョグッズがなかったからかもしれないんですけど、とにかくなくてっていうことで何もせずに帰って、その日もロマンスカー使おうかなって思ったんですけど、普通の快速急行を使った方が早かったんで、時間帯的にね、そうしょうがなかったんで、それはもう普通の電車で帰りましたねっていう感じで。いやー、まあ、まあまあまあそれはね、あれ見せれたしよかったかなっていう。まあそもそも映画も見れましたしね、でその後に行ったらもう夕方だったから売り切れてたってだけなんで、でそのお土産自体はなんか後日お母さんが買いに行けるような算段が取れたらしいんで、まあそれでいいかなっていうところですね。そんな感じで激動ではないけど衝動的に行った後になぜかお使いで強制的に行かされる、そんな東京駅周辺のお話でした。ちらっとだけ時間余ったんで、ちょっとこれでもやろっかなっていうのが一個あるんで、今からねまあ数パック剥いていきたいと思います。ここにですね、どうやって開けんのこれ、開かないんだけど、あよしよしよし、開いた開いた開いた、ブルームバロー、次のねマジックザギャザリングのエキスパンション新パックブルームバローってのが出るんですけど、なんでおめそれ持ってんだよって話なんですが、プリリキッドです。 そう、これまだね、パックそのものは正式発売してないんでね。なんで持ってるかっていうと、プレリキッド、まあ、何回も言ってますけど、プレリキッドっていうのはその発売の1週間前に先行体験できるよっていう、イベントなんですけど、それの余り、その時の参加者に、プレリキッドこのものは全部渡して、その参加者にイベントとしてそのパック組んで、パックで出たのをデッキ組んで対戦させ合うんですけど、それどうしてもやっぱり余るらしいんですよね。っていうことで、その余りはやっぱり販売分にしてるということで、そのプレリキッドをね買って、僕は1週間前にこのブルームバロのカードを堪能できるっていう、プレイしないのに。っていうことで、開けていきたいと思います。プロモカード噴水光、なんだこれ。無色を加えるのと、トークン生贄に捧げると引けるのと、一点支払うと魚にできるのと、宝物トークン生成、まあ弱いな。強いとは言えない気がする。リミテなら強いか。リミテなら強いかもしれないですね。じゃあちょっと1パックだけね抜いて、なんか結果だけ見て、エンディングに行こうかなって思うんですけど、ホイール、そう、神聖っていう効果ね、まあまあ強いと思いますね。お、そう、今回のね、このブルームバローのすげえいいところというか、沼ポイントなんですけど、基本土地ってあるじゃないですか。まあ、マナを生むための、まあ基本的には5色、まあ、平地、島、沼、山、森のことなんですけど、それのフルアートの絵柄がそれぞれのその基本土地タイプにつき4種類あるんですよ。平地のフルアート4種類、島、フルアート4種類、沼フルアート4種類っていう感じで、計20種類絵柄があるんですね。なんでかっていうと、春夏秋冬なんですよ、それぞれの。その平地の春夏秋冬、あ、そう、島の春夏秋冬っていう感じで、これは秋か、どうなんだ、あ、秋だな、秋っぽいな、島が当たったんですけど、そう、島の秋ですね、これ多分間違ってなければ。コンプリートしなきゃなって思いますよね、混乱されたら。っていうことでね、ちょっと圧倒的な 沼ポイントでした。で、普通に出たレアが警官の怪力呼び、あ、これ普通に強いやつですね。あなたがコントロールしていて、アライグマ、ウサギ、カエル、リスであり、これでない一体が戦場に出ると、こいつ自身にプライチカウンターが置かれていく。まあ、こういった部族の、なんだろう、やつを出していくと、どんどんどんどんこいつがでっかくなっていくっていう、そういうやつですね。レア1枚、おしまい。レアは1枚しかなかったな。ちょっと他のね、コモンアンコモン全部見ていくとあれなんで、以上にしたいと思います。後半は雑談でした。やり、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。まあ、もう一パック剥くか。あんまりパッとしなかった。ということで、もう一パック剥いていくんですが、はい、これはまあどうでもよくて、夏か、朝顔っぽいのあるな、これ。森の夏っぽいですね、多分。そんな感じ。最悪の先触れ。なんだこれは。ライブラリー一番上から X 枚公開して、各カードタイプにつきそれぞれタイプのカード1枚を追放。残りを墓地。4枚以上のカードを追放したなら、1枚はマナコストを支払うことなく唱え、追放されている残りのカードは手札に加える。あー、なるほど、なるほど。まあまあ、いいカードだな。はい。まあまあなカードが出ましたね。レア1枚。おしまい。プレイブースターってね、なんか良ければ 2,3 枚レア出るはずなんですけどね、なかなか出ないですね。まあ、これは今回ね、プレリキッドっていうことで、まだ正式発売はね、そう、イベント用のなんだろうもんなんで、これ言っちゃうと僕はイベント参加せずに買いましたけど、正式発売じゃなくで、正式発売されたら僕はもう箱の予約をしているので、まあその時に、まあ、なんで次回ぐらいにはその紹介がねできるんじゃないかと思いますので、次回は多分ブルームバローの、まあ、評価というか、ちょっとまた向きながらね、お話をしていくんじゃないかなと思います。ということで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。